シンと
ハネッチの
シンガポリックレディオ。
シンとハネッチのシンガホリックレディオ、お相手はシンガーソングライターシンと
ルビーズレイのハネッチでお届けします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
あのね、今日この収録に来るときに、
はい、
コンビニに寄ったんですよ、
はい、
そしたらね、
はい、
まあ、店員のおばちゃんというかもう、
はい、
どっちかというとおばあちゃんに近い、まあ、60代ぐらいの、
はい、
まあ、おばちゃんが、
はい、
まあ、会計しましたときに、
ええ、
実は俺今見えないけど、
はい、
あのポール・マッカートニーのライブに行ったときに買った T シャツを着てるんですね。
着てますね、
はい
はい、
で、あれポールのライブ行ったのみたいなことを、
はい、
そのおばちゃんに言われて、はい、あ、行きましたって言って、
はい、
あ、すごいねみたいなことを話しかけられたんですよ、
ええ、
で、まあ俺もちょっと先急いでたから、まあ、
はい、
そこそこにして立ち去ったんですけども、
はい、
でもまあ考えてみたらちょうどその年代って、ビートルズジャストミートの時代じゃないですか、
はい、だってもう50年ですもんね、
ね、
1960年代さ、50年前の話ですよ。
そうですよね。
だから今日会った方が70ぐらいで、うん、変な20歳の時ね、
そうそうそうそう、
リアルタイムで聞いてましたっていう女性だったって話ですね。
そうですね、うん、今日のアーティストということで、はい、今日のアーティストコーナーは、
はい、
ビートルズ と、
ね、すごく自然な流れで、
はい、
セブンイレブンのおばちゃんありがとうという。
そうだね、
はい、
はい、
ですね。
でやっぱね、
はい、
一番すごいのは、
はい、
それだけ幅広い年代、もう子供からお年寄りまで、
はい、
もう夢中にさせる音楽って、ね、うん、やっぱりもうこの世にそれしかないんじゃないかなって思うぐらいなんですよね、うん、
50年経っちゃってね、これが本当にいつかクラシックみたいになってっちゃうんでしょう
ね、
ずっとずっと残ってくっていう、
うんうん、やっぱ俺もその若い頃パンクに影響を受けてバンドやってたんですけども、そっからやっぱりルーツミュージックを遡っていくような聴き方をその当時はねみんなしてたわけですよ。でやっぱね、行き着くとこがビートルズなんですよね結局。
俺も学生の時に、そうですね、学生の時に初めて誰かの CD を揃えたっていうのがビートルズが最初かもしれないですね。で、シンさんってジョンかポールかっていうとどっち派です？
俺ジョン派なんです。
でしょうね、
うん、
でしょうね。
ハネッチはポール派？
うん、まるっきり。
そうだよね。
ですね、うん、でもやっぱり今バンドじゃベースやってますけど、
うん、
ベース弾く人でやっぱりポール・マッカートニーじゃどうしても通っちゃいますよね。
そうだよね、
うん、レッド・イット・ビーだとかヘイ・ジュードだとかってみんな知ってるような曲、はい、まあ、その名曲、まあ、イエスタデーでも何でもいいですけど、
うん、
そういう曲がいい云々のさ、云々の他にやっぱりポール・マッカートニーのベースは聴いちゃうんですよね、ベースやってる人は、
うんうんうんうん、
なのでまあベーシストはそっち派が多いのかなって気はするはしますね、
うん、俺もね、本当ビートルズにはやっぱり影響を受けてて、自分の音楽にもやっぱり登場しますよ、ビートルズ。やっぱり
登場するというのは、
例えば、
はい、
森を作ろうっていう、曲があって、
はい、
まあ、今回今絶賛配信中のレイオブザサンにも入ってるんですけど、はい、それのまあ、リフというかそのテーマ部分の、まあ要はイントロとか何回も出てくるフレーズに、Here comes the sun にこう似たフレーズが
オマージュってことですね。
そう、まあこれはもう変な話、あえて使ったみたいな部分ですよね。よくそういうのって昔はねあったんですよ、
うん、
わざとギターソロをジョニー・ビー・グッドのギターソロ みたいにこうわざと引用するっていうね、うん、であのそのアルバムに入ってるエア君っていう曲も、はい、わざとジョン・レノン のイマジンのそのピアノわざとそれはね、うん、あの、うん、引用して、うんうん、するんですよね、
うん、ぽいところありますもんね。
でしょ、
確かにね、
うんうん、リスペクトしてる部分はちゃんと自分の音楽にも、はい、生かして、うん、で伝えていきたいっていう部分は正直あるんでね、はい、なんか、
ええ、
好きなアルバムとかあります？俺もね、でもビートルズこう年代によってこうそれぞれいいので、はい、そう選べないけど、うん、例えばアビーロードとか、
はい、
まあ好きなんですけど、
はい、
ジャケットの横断歩道を歩ってる、
うん、そうですね、
あれがもう憧れで、
はい、
絶対イギリスに
いつか行くぞ、
いつか行って横断歩道を歩くぞみたいな、
はい、できれば裸足でみたいな、
そうそうそうそう、はい、もうそれをね、
あ、そうなんです、アビーロードのジャケットでポール・マッカートニーだけは裸足ですと、
そうだね、
横断歩道を渡ってるね、はい、写真の、はい、
うん、
俺のおすすめ、おすすめというかラバーソウルですかね、
一番、あ、
はい、俺の中でのラバーソウルっていうのを、
はい、
そう、皆さんにおすすめ、誰かに皆さん、うん、まあ、誰かにおすすめするとしたらラバーソウルかなって思うのは理由があって、
はい、
ラバーソウルを出してその時のライブ、当時ライブって言ったのかコンサートって言ったのか知らないですけど、うんうん、ラバーソウルの後のライブでビートルズライブやめちゃうんですよね。
あ、
うん、なのでその後ラバーソウルの後がリボルバーっていうアルバムですけど、はい、そこから以降はライブやらなくなるんですよね、
はい、
うん、なので急にこうレコーディングに凝り始める時期が始まるんですけど、うんうんうん、そのラバーソウルの手前まではずっとライブ活動していて、でそこのなんかこう節目になってるというかその変わり目なんですよね、
はいはい、
その中ね、どっちのビートルズも、ね、前半の雰囲気も後半の方の雰囲気も、
はい、
こうそのちょうど過渡期なんでそこが楽しめるような気がして、
うん、
誰かにおすすめのアルバムはって聞かれると、はい、ラバーソウルをとりあえず、はい、まるっきり全部聞いてみてくださいって言うんですけどね、うんうんうん、
だからまあ皆さんもねベスト版を聞いて、
そうですね、
そしたら今度はアルバムを一枚一枚聞いてもらうと、
そうですね、
なんかそれぞれにね味があって、
うん、
いいので、
そうですね、シングルヒットではないビートルズの隠れた名曲を、うん、
ね、
ぜひ探してみてくださいという
ね、
はい、
伊奈町の音楽リビング Yours、 作りかけのラブソング、覚え始めたギターフレーズ、続きは仲間と一緒に、伊奈町 Yours で検索。
あ、それで、まあ、どうして今度オリジナルをやろうかなみたいになったんですか？
もともとのきっかけはその何でしょうね、カバーとかコピーとかやってるうちに次何やる、はい、次何やるっていう、うんうんうんうん、そんな話で、で正直言うとオリジナルをやりたいなっていう気分はあるはあったんです、
うんうん、
27、8の頃に今やってるバンドの前オリジナルの曲をやってたんですよ、
はいはい、
うん、でただそのなんだろうな CD を作りましょうとかっていうところまでは、まあ、行き着くことがなく解散をしてしまったんですけど、この年になるとやれないみたいな感じは漠然とあったんですね、
はいはい、
27、8ぐらいでもなんかこうギリギリそれをやってたような気持ちがあって
うん、うん、
でところがそうですよね、やっぱりカバーだコピーだっていう演奏をそれが当たり前だと思ってやっていた時に、
はい、
そうですよ、シンさんなんか一番ですよね、一番に出てきますよ、ね、年で言うと自分とどうなのかなっていうぐらいの年の人が、オリジナルを演奏してたわけですよ、ライブハウスでね、
はい、
でしかも前も言いましたっけね、言ってないかな、ディア・アナタとか、
はいはい、
すごい頭にもうその日ね帰りの車の中で俺歌ってましたから、
はいはいはい、
サビをね、
はい、
だすごいその帰りにね帰り道で歌えちゃうぐらいの曲を歌ってる人がいたと、
はい、
なんだオリジナルって まあその審査みたいにね、そのディアーナタとかっていういい曲が作れるかどうかわかんないですけど、
いやいや、
ただやっちゃっていいのかなっていう感覚にはものすごいなりましたよね、
はい、うん、
衝撃的でしたよ、あのサビは。
ありがとうございます。
うん、本当ね、帰り歌ってましたから、
はい、
車の中で。
まあ、確かにね、このディアーナタっていう曲は、女言葉というかね、うん、主人公が女性なんですよね。
あ、それはびっくりしたポイントですよ、
はい、
うん、驚きましたね。
今でこそね、いろんなポップスのアーティストが女性の主人公の歌を歌ってたりするんですけど、これ作った当時が実は22、23の頃で、もうその当時そんな私だのあなただのって言ってるのってなかったですよね、正直。
あ、いないですね、
うん、だから今でもね、やっぱ結構少ないですもんね、うん、やっぱり。
いや、いや、変な話ですけど、演歌とかになればね、女の人が男歌歌って、まあね、うんうんうん、男が女歌歌ってってありますけど、うん、そのポピュラーポップスの世界ではないですよね。
そうですよね、うん、なのでね、まあその曲はね、まあ俺としてもとてもまあ大事というかね、な曲ではあるんですけども、まあじゃあ結構俺も責任重大だよね、こっち引っ張っちゃってね。
そうですよ、そのなんかね、あ、やっちゃっていいのかなっていう気になりましたもんね、
うん、まあ CD 出した以上はね、
はい、
聞いてくれる人もお金出して CD 買って、
本当ですね、うん、はい、
まあ ね、いろんな有名アーティストとか、ね、そういう人たちに当然まあかなわないというか、そういう部分はあるけども、でも、はい、例えばじゃあミスチルのファンの人がミスチルを聞いてるんだけど、こういう時だけはやっぱルビーズレイだよねとか、こういう時だけはシンだよねみたいな部分がやっぱちょっとでもあれば、その時だけはその人に対してオンリーワンになれるので、やっぱそこはちゃんとこっちもね、心して、
そうですね、はい、
音楽を生み出してで歌っていきたいなというところですよね。
そうですね、やっぱり知らない誰かの時間を奪いたいですよね。
そうですよね、
ね、その4分5分でね、
うん、
はい、
ね、
でも CD 作る目的だとか音楽発表する目的ってそれですからね。
そうですよね、でこっちの聞いてもらいたいっていう自己満足というか、こっちだけの一歩通行ではなくて、はい、やっぱり聞くものにね、
はい、
その何かしらの、楽しい時間だとか、もうそれこそ今言った、うん、その時間を奪う
以上は
何かをちゃんと与えないといけないしね、うん、
はい、
シンとハネッチのシンガホリックレディオ、隔週水曜更新だよ。
この間待望の、
はい
はい、シン&ルビーズレイプレゼンツ、
はい、
シンガホリック、熱い夏をぶっ飛ばせ、
はい、
8月14日ね、
はい、
池袋レッドゾーンで、
はい、
やりました、
はい、おかげさまで、
ね、楽しかったね、
はい、楽しかったですね、はい、
はい、うん、で今回はね、そのライブの音源をちょこっと流しながらお話ししようかなと思います
ので、
じゃまずはルビーズレイの曲から、
はい、そしたらじゃあ我々の曲はラストタイムという曲を、
「ギリギリの表面上で」
これはファーストマキシングルの2曲目に入ってる曲なんですけど、まあそうですね、ライブ用にアレンジを変えてありましてですね、ワイルドまでいかないかもしれないですけど、ちょっとドライブ感を出して、ね、ライブっぽさを出したいなと思って、まあ、アレンジし直した曲なんで、ここで、
まあ、はい、あれだよね、ライブで生演奏だからこそ、ね、はい、そういうね、曲が、曲のアレンジ、ライブならではの、はい、バージョンとかがね、できるんで、OK、ね、まあ、要するにカラオケみたいに流して歌う、はい、場合はもうそれしかないんでね、はい、まあ、それはそれの良さがあるんだけども、ライブでね、その生バンドだからこそできる良さっていうのがね、
そうですね、うん、はい、
そこはやっぱでもバンドの良さだよ、ね、
このバージョン考えた時に、うん、そのまあリハに行くわけですよ、リハーサル行った時にドラマーにこういう風にドラム叩いてくれっていうのを口で伝えるんですね、うん、でもその場でリズムが変わっていきなり曲の雰囲気が変わるっていうのが、うん、面白いなというふうに思いましたよね。だからこういうのでやっぱり曲とかっていうのは生きてるなとかって思ったりしますよね、
本当、ね、はい、生き物ですよ ね、
そうですね、
曲がね、
うん、
はい、はい、じゃあ今度俺の曲をいこうかな、はい、
ね、
ディアあなた、おね、先ほど出たので、
そうですね、
ね、うん、ディアあなたにしようかなと思います、
はい、お仕事してる
曲は今回、はい、バンドアレンジで、ね、普段ちょっとアコースティックっぽい、
はい、
アレンジで、アスエという、ね、ミニアルバムの中にも、はい、入ってるんですけども、今回はあえて、
はい、
まあ、22歳の時に、ね、作った、でその時ライブでやってた、バージョンで、
はい、
特別にちょっとやってみたんですけど、
もうその頃もこんな雰囲気でした。
そうですね、はい、もうまるっきりこんな感じの音作りで、
はい、
きっとまあアコースティックの雰囲気とはまた違ってね、
はい、
アスエを持ってる人はね、違いがあったんじゃないかなと思って、
はい
はい、本当にバンド時代からずっともう代表曲というか、
はい、
本当にエース曲だった曲なんで、まあ、この曲は、水商売の、まあ、飲み屋の女性が主人公の歌なんでね、まあ、詩の内容とかもちょっとインパクトがあって、
そうですね、
でもメロディーはねとっても単純で思いやすいみたいな、
いい曲ですよ、本当に頭から離れないし、シンさんのそのなんかやってみて思うのが、
はい、
イントロでも感想でもやっぱりこう音のその楽器、
はい、
こういう風に弾いてくれっていうリクエストがあって、その音のこう重なっていく感じっていうんですかね、音の作り方がシンさんの曲だなと思いますよね。
あ、
うん、ギター2本とペースト、
そうですね、
うん、はい、重ねていくのは
今回ね、ハネッチがね、はい、ベース弾いてくれたんで、
はい、お手伝いして、
はい、やっぱそうやって一緒にやるとまたね楽しいよね。
そうですね、
はい、
はい、
ということで、
はい、
じゃあ今日はこの辺にしときますか。
そうですね、はい、では次回皆さんまた元気にお会いしましょう。 We Love Music シンとハネッチのシンガホリックレディオ
でした。シンガーソングライターシンの温かみが詰まったミニアルバム Ray of the Sun、 iTunes など各配信サイトで絶賛配信中、 SCIN で今すぐ検索。
ルビーズレイン、ファーストマキシシングルレインボー。今だから伝えられる言葉を今だから出せる音に乗せて、レインボーは Amazon、HMV ほかオンラインショップにて絶賛発売中です。